皆さんおはようございます。お腹から声を思い切って出さないと声が上ずって涙が出てしまいそうになります。牧師からここを離任するまでの間に君にもメッセージあるでしょうと言われながら23年間の片付けに追われ、とても無理無理と言っていましたが、でも荷物の山の中で、なんか思い出の写真をこう食っていきながら、あんなこともあったな、こんなこともあったなと、そうすると手が止まってしまって何もできなくなるんですけれども、その荷物と格闘する中でやっぱりどこかでご挨拶はさせていただかないといけないな、でも長かったらいけないしどうしようと祈りつつおりました。主人と共にここに使わされた時、今日ちょうどめぐちゃんが赤いリュックサック背負って元気にしているんですけれども、下の瞳がちょうど同じくらいで、街道の長テーブルに来てはしゃいだ直後にこのこめかみを傷をしたこと、そんなことからここでの生活が始まりました。本当に皆様の祈りに支えられて23年間来ることができましたことを心から感謝いたします。片付けというと断捨離っていう言葉があるんですけれども、皆さん結構うなずく方が増えていますけれども、断捨離というのは捨てるのが目的ではないそうです。極意はですね、たくさんのものから選び抜いていくことが極意だそうで、私はそんな思いでたくさんの恵みを一つ一つ感謝しながら、手放しながら、そして折り合いをつけながら一つ一つ毎日作業をさせていただいています。その中で今日会談の途中に兵庫教区の教会宛ての挨拶と、それから教区の婦人部で書記長をしていましたので、その挨拶については掲示させていただいています。で、今日ここに立って何か一つと言われるならば、私は23年間振り返った時に一つの言葉、主の恵みっていう言葉に支えられて今日まで来たなっていうことを改めて思い返させていただいています。今日メッセージ箇所に取り上げたこの詩編138編は26節までしかないんですけれども、26回も主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで、その恵みはとこしえまで、神様の恵みはいつもあって永遠に変わらず永遠に終わらない、26回も繰り返しています。私も今このなんて言うんでしょうかね、取り組みいろいろ整理をしている中で、本当に神様の恵みは変わらないな、本当に支えられたなということを思わされています。ただここの恵みっていうのは日本語ではなくて、私の心の中に響いているのはこのヘブル語の原点なんですが、変わった表現ですがヘセドと言います。ヘセドという言葉が使われています。そのことについては今日の修法の牧師の書斎からのところに神学校の鎌野先生がベラカで取り上げてくださっていたちょうど2月号3月号そのあたりで先生が語られているんですけれども、引用されているんですが、ヘセドというこの旧約聖書の意味が私の心の中を23年間支えて神様はくださったなと思っています。ヘセドという言葉は真実の愛とか誠実とか忍耐深いとか、旧約聖書では憐れみ深いとも訳している、とってもこう広い広い神様の心を示す言葉です。ただ その中で一つというときに、今日はあえて、説教台にもさせていただきましたが、神様は忠実なお方である、忠実さというところに目を留めて分かち合わさせていただきたいと思います。多くの場合、忠実というのは、人間関係の中でどういう時に、皆さん使われますか？多くの場合には主人がいてしもべがいる。新約聖書の中でも良い忠実なしもべよと、使える側に忠実さは求められます。戦国時代でしたら、お殿様と家来がいたならば、お殿様が忠実であることは求められずに、家来が忠実であることは求められます。下の者が上に対して、誠心誠意を尽くして従うこと、それを忠実と表現します。スポーツの世界ではよく選手宣誓とか、何に宣誓しているのかはっきりあれなんですけれども、ともかくスポーツマンシップとか、フェアプレーとか、そういう一つの掲げたものに対して自分はそこに従っていきますというふうに上のものに対して表明をする場合にも、忠実ということが表されるかと思います。アメリカの、合衆国憲法に手を置いて宣誓を大統領がするとか、そういうことも上の権威に対して従いますというのの表れが忠実です。あともう一つ考えられるのは、上下関係ではなくて対等の関係の場合にも忠実さは求められることがあります。今日長女が来てくれているんですが、結婚という契約の中でも、それは対等な立場ですけれども、夫が妻に、妻が夫にと、2人は互いに忠実であること、そうしないとその結婚という契約がうまくいかないということがありますね。対等の場合にも使います。ところがですね、今日は誰が忠実かというならば、神様と私たちであるならば、私たちがいかに忠実であるかを神様は測っておられるように思われるのですが、いえいえ、今日の御言葉を見ますと、136編、2節ですね。神の神であられる方、3節には主の主であられる方、そしてずっと飛んで最後ですけれども、26節には天の神であられる方、この方が被造物である人間に対して祝福を、被造物である人間に対して、またあなたを祝福するといったイスラエルの民に対して、神様が忠実でいてくださる。これは私たちの常識をひっくり返すような姿勢であって、これはとても驚くべきことなわけです。で、本文を見させていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。心を合わせてください。天のお父様、皆をあがめます。あなたが私たちにどこまでも忠実であることを、このものは示されています。そして御陰での働きを終えるにあたって、あなたがどんなに忠実なお方であるのか、その心を今朝は分かち合いたいと願っています。聖霊様、どうぞ助けてください。御言葉の真実に、真理に、私たちの目が、心が開かれますように、しばしの時お委ねいたします。皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、本論といいますか、御言葉をしばらく皆さんと見ていきたいと思います。もう先に言ってしまったんですが、 この短い詩編の中、詩の中で24回も恵み、これ忠実という言葉が繰り返されています。1節から9節までは神様が世界をお作りになったこと、そこには人間も含めてですけれども、創造における神様の忠実さというものが記されています。すべてのものを作られ、創世記の一章の始めを見ますと、一章には神様はすべてのものをお作りになったとき、とても良かった、甚だ良かった、英語ではベイリーグッドって書いてありますが、良かったと、満足をされたと記されています。その創造主なる神様の忠実さが9節までです。そして10節からしばらく行きまして、24節までは神様がかつて、あなたを祝福のもといとするとアブラハムに誓われた、イスラエルの選びの民に対する忠実さがずっと書かれています。奴隷であったエジプトから神様は紅海を2つに分けるという奇跡を起こし、モーセをリーダーとして立て、約束の地に導いてくださいました。そしてソロモン、ダビデ、サウル、ソロモン、サウル、ダビデ、ソロモンと王国を建て、そしてずっとイスラエルを導いてくださった神様の姿が24節まで記されています。そしてこの24節まではすべて何々された、何々された、殺された、通らされた、うんぬんというふうに過去形で書かれていますが、25節をご覧ください。ここにはかつてそうされた神様ですけれども、主はすべての肉なるものに食物を与えられると現在形で書いてあります。24節までは神様が特別に選んだ祝福のもといとしたイスラエルへの忠実さでしたけれども、25節を見るとすべての肉なるものと書いてあります。すべてのとありますから、ここではイスラエルの民だけではなく、新約の時代イエス様の十字架を信じて神の子としていただいた私たちすべてがここには含まれます。そのすべてのものに食物を与えられる、必要な糧を与え、命を保ってくださるという、今も保ってくださり、これからも保ってくださる神様の永遠にわたる忠実さがここには25節には描かれています。そして最後にこの神様の忠実さを褒めたたえましょうというところでこの本文は終わっています。この詩編の36編のこの聖書でいうとこう半ページにわたるほどの中に神様の忠実さがコンパクトにはまとめられているんですけれども、人間の歴史というのはこの旧約聖書をページは開きませんけれども、はじめに神は天と地を創造されたから始まって約800ページちょっとのところまではずっと神様がはじめにアダムとエバを作られ、アダムとエバは約束を破り、その息子たちが、兄弟で殺し合いをしというところから人類の歴史が始まって、旧約イスラエルの歴史が820ページぐらいまでずっと続くんですけれども、それをお読みになられた方は感じておられると思いますが、決して人間は良いことばかりでなくて、神様を信じると言いながら強い国が現れるとその恐れに支配されて、人間のどこか強い国を頼ってしまったりとか、またというかそもそも神様にこれは食べてはいけないよ、食べたら死ぬからと言われた約束の木の実を美味しそう、 賢くなりそう、そんな気持ちだけでそれを取って食べてしまうという、そこから罪が入るんですけれども、そんな人間の愚かさ、それも聖書に書いてあります。我がままに生きるようになった人間の自己中心さや自分を守ろうとする、いやいや私じゃなくてこの人が悪いんですというような逃げ、それから怒りに任せて物を壊すだけではなくて人を殺めたり破壊していくような、そんな人間の姿、それから恵まれた人を妬んでみたり、そんな人間の弱い部分が次から次へと書かれています。一国の王でありながら何十人何百人というような妃を持ったり、誠の神様だけでは足らなくて、木や石に石を刻んですら自分の拝む対象を作るような人間の弱さ、そういうものがずっと聖書の中で書かれています。人間とは愚かなものだなとついつい思うわけですけれども、でも今日私が見た示されているのですとお伝えした神様の忠実さ、神様の愛という視点から見ていくときに、神様はご自分がよかったと思って作った人間がどんなに罪の中に落ちていこうと、汚い心で裁き合おうと、それでも我慢して忍んでどうにかここから助け出そうとして、いつもいつも決して捨てることなく導いておられる神様の姿を旧約聖書の中から私たちは知ることができるのです。旧約聖書の歴史だけでなく、私自身の生涯、わずかと言ったらあれですけど60になるんですけれども、この60年というその歴史の中でも、60年前に横浜で生を受けました。でキリスト教の幼稚園に3年間通い、マリアにこう蜜毛をするガブリエルの、ね、役を劇でさせていただいたり、今日あなたは男の子を産みます、その名をイエスと名付けなさいなんてこうセリフを一生懸命覚えたんですけども、母を通して覚えたっていう感じですが、そんなことしながらも私はイエス様が本当にどなたなのかっていうのをずっと分からずに小学校中学高校大学と過ごしました。で生実家教会の付属の3年間幼稚園に行ってたっていう、それがきっかけでイエス・キリストは本当の救い主ではありませんよという間違った教えの中に引きずり込まれて、そこに夢中になっていく20代前半を過ごしました。でその誤りに気がついた両親の祈りと、また本当に神様の憐れみによって、私は聖書の中からイエス・キリストというお方が十字架にかかられた方だけではなくて、永遠の昔からおられる神様ご自身であるということを聖書を読む中で神様が教えてくださいました。そしてイエス様の十字架、そして神様ご自身をそんなものはいらないと思って背を向けていたこと自体悔い改めて、イエス・キリストの十字架は神に背を向けていた私の罪のためであったと受け入れて信仰を持たせていただきました。それは24歳の時でした。その後神様は私に従ってきなさいとお声をかけてくださったので、28歳の時に進学校に行き、卒業し、そして主人と出会わせていただき、家族も与えられて、そして御影の地に使わされ26年間歩ませていただいてきました。もう背後でね、どれほど皆さんが祈ってこのものを支えてくださったか、もちろんその中には夫も娘も全部含まれるんですけれども、今私があるのは、私が何か 頑張って習得して今あるというよりも、足らないところを忍んでいただき、そしてそれでも用いていただき、立てていただいた神様の本当に忍耐深さというか、見せてくださった方の真実といいますか、そういうものに支えられて今日あることを思うと本当に感謝に絶えません。神様が忠実である、そのことの極みは何だと思われますか？神様が決して私たちを離れず、私たちを捨てない、どんな時にも真実を持って導いてくださる、その極み、その心、それを分かち合うことができたらと今日は思いました。神様がどんなに忠実なお方なのか、それは神様の一番大事な一人子、御子を弱い、愚かな、そしてあなたなんかいない、知らない、そう思う私たちのために一番大事な御子イエス様を、その神に背を向ける私たちの罪の身代わりに十字架の死にまで渡されたこと、そうまでして支えてくださること、そしてね、その時の神様の心はどんなお心だったのかな、黙想しながらおりました。神様のその一人子を与える犠牲の愛というのはどんなに痛かっただろうな、おつらかっただろうな、それでも私たちを捨てるということは選ばれないで御子をお捨てになってくださいました。その神様の意志としての愛があるから今の私があるんだっていうことを本当に強く強く思わされています。ここにイエス様がかかっているわけではありませんが、かかられた十字架を見上げるとき、この街道で毎週毎週この十字架を見上げるときに、一番神様にとって大事なイエス様を、私を捨てないために、私を見放さないために、もう無理だよって諦めないために十字架につけてくださったんだなと思うと感謝に絶えません。我が子の十字架があるからあなたを捨てないんだよ、私は決してあなたを離れず捨てないと新約聖書に御言葉がありますが、神様は忠実なゆえに私たちをそのように扱ってくださるということ、本当に言葉に表せない恵みです。一箇所皆さんと聖書をお開きしたいと思います。旧約聖書のエレミア書31章3節です。新改訳の1300ページになります。1300ページのエレミア書31章の3節、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。1300ページの上の段の真ん中あたりです。ゆっくりお読みしましょうね。3、はい。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠意を尽くし続けた。もう一度読みしましょう。主は遠くから私に現れた。 永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。ここで誠実を尽くし続けたの誠実という言葉は、今日テーマにしているヘセドという言葉、そして忠実という言葉が使われています。神様は私たちに現れてくださって、永遠から共におられた御子の十字架を差し出して、私はあなたを捨てないよ、これが私の印だよと目の前に置いてくださって、今も置いてくださって、永遠に置いてくださって、忠実であり続けてくださるお方です。この4月から森は小松島に、また和田先生がいらっしゃり、また皆様の中には就職やいろいろな形で職場が変わったり、学校が変わったり、学年が変わったり、いろいろ変わることがあると思います。いろいろな出会いがあり、またいろいろな別れもあると思いますけれども、そういうことをすべてひっくるめて、その外側に私たちのことを決して捨てない、いつも忠実でいてくださる神様がおられることを、私たちは胸の中にしっかり刻んで、これから歩んで、お互いに歩んでいきたいと願わされています。神様がどこまでもどこまでも忠実であられますから、私たちはその神様にできる限りで、私たちそれぞれのできるところで、私なりの忠実さでこの神様に従い、また神様が与えてくださっている人間関係の中で、家族やご近所の方や職場の方に、私たちは忠実なものとして歩んでいきたいと思わされます。歩んでまいりましょう。神様の何よりも忠実さが私たちを支えているんですから、その支えてくださる神様に信頼して歩んでまいりましょう。ではお祈りさせていただきます。目を閉じてください。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主はいつも忠実なお方、忠実さを受けるべきお方なのに、私たちのためにどんな時も守り支え、手放すことなくなだめすかして導いてくださるお方であることをありがとうございます。永遠から永遠まで変わらない神様のご愛は、神様の意志は、御子の十字架を通して私たちに与えられていることを感謝いたします。おぼつかない小さな私たちですけれども、あなたへの感謝の思いを、与えられた関係の中で忠実に、小さなことでもあなたを見上げて歩ませていただくことができるように、愛の種をまき、愛の労を取っていくことができるように助けてください。あなたの忠実さがいつも私たちを支えていてくださるので感謝します。どんな時にもあなたを見上げ進んでまいります。どうぞお導きください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。